ようこそ四日市安奈郎鉄道館へ。
皆さんこんにちは。四日市安奈郎鉄道館館長のルイ762世です。私ですね、昨日から静岡県富士市に行ってきまして、ちょうどね今日今富士市から帰ってきて、そのままねスタジオにしてます。静岡県富士市といえばやっぱり富士山ですよね。昨日お邪魔させてもらった時、駅降り立ってですね、もう富士山がすごい綺麗、もうめちゃめちゃ綺麗でびっくりしましてですね、地元の人もこんなに富士山綺麗なのは本当地元でもこんなに 見れないよというぐらい綺麗で、本当に感動したんですけども、富士山が綺麗に見える見えないっていうのはやっぱりいろんな条件なんかがあるみたいでして、特にね夜も見えることがあるっていうのを実は私最近知ったんですけども、まあ、夜なんかは満月月明かりがある時にまたね風の向きとか気候とかそういうのに左右されながら見える。でも残念ながら私昨日はね、昨日の夜は夜の富士山見えなかったんです。またいつか富士山の夜の姿見てみたいなと思いながら帰ってきました。皆さんは富士山に感動する人ですか？じゃあ今日も四日市安奈郎鉄道館スタートします。
さて、四日市市内をとことこ走る可愛い電車、四日市安奈郎鉄道にちなんだパビリオン、四日市のいろんな魅力を発信する安奈郎館にようこそ。ルイ館長よろしくお願いします。
はい、お願いします。
富士山ね、受験の時、新幹線からあれが見えると、受かるだの落ちるだのっていういろんなジンクスが。
よく言われますよね、
うん。なかなか見たことないんですけどね。
そうですね。まあ、新幹線もね、うん、東京だと左側の座席に座ってないと、2両席に座ってないと見れないですよね。
でも、一時ね、見えた映像を、画像を、やたら、ツイッターとかフェイスブックに、載せる人いませんでした？今から1年ぐらい前ね。
いや、僕も多分ね、見えたら写真撮ってあげます、それは。
ですよね。だからね、あれでいっぱい見るんで、見た気がしてるっていうね。
そうですよね。でもね、本当に、車窓から見る富士山ももちろんね、綺麗なんですけども、はい、本当駅降り立ってですね、もう富士山の全景がそびえ立ってるっていう、あの姿ね、今回はもうすごく感動しました。
名古屋四日市も今とても眩しいぐらいの青空広がってますけど、
そうですね、
この空が繋がってるんでしょうね、富士山にも。
またね、雪がこの時期にしてはすごく被ってるっていうふうにね、地元の人も言われましたね。年明けの雪の量だというふうなことを言って見えましたので、本当ラッキーだったのかなと。思ってます。
ね、もう、ルイさんまさに神ってる。富士山は被ってる。私、かずってるでお届けしてまいりますが。なんで富士山を、
あ、そうなんです。
見に行ったのかっていう、富士市にいたのかっていう。
そうなんですよね。
ことなんですけども。
実は昨日なんですが。
はい、12月17日ですね。
全国工場夜景サミットっていうのが、その富士市で開催されてまして。
もう今やね、工場夜景だ、工場萌えだっていうことで。
ですね。
工場を見ることが、趣味として確立されてますよね。
もうね、ずいぶんね、一時期はね、ちょっとマニアックなイメージがあったんですけど、もう確立されたと言っていいんじゃないかなと思いますね。
サミットっていうからには、はい、四日市も工場夜景。
そうなんですよ。
聖地ですよ。はい。負けてられませんよね。
そうですよね。
富士市はあれですよね、製紙工場があって、でそこから富士山のシルエットがあって。
まあね、富士山っていう最強コンテンツとね、工場のコラボレーションっていうのが、まあ富士市の売りなんですけども、
他にはどういった都市が参加したんですか？
ですね、今年のサミットは全部で8都市。
はい。
はい。北から言うとですね、うん、北海道室蘭市、
お、
千葉県千葉市、
はい、
神奈川県、川崎市、
うん、
そして、静岡県富士市、それから、我が三重県四日市市、
うん、
が兵庫県、尼崎市、
はい、
山口県周南市、
うん、
それから、福岡県北九州市と。
いやー、小学校の社会で習った全国の工業地帯を順に上げようみたいな、そんな感じになりましたが、これが第7回全国工場夜景サミット、
はい、
in 富士として行われました。どんなこと話し合うんですか？
そうですね、全国ね、工場夜景を、まあ、に取り組んでいる都市っていうのは、うん、もう最近ではいくつかあるわけでして、その都市が連携してね、ちょっともうちょっと工場夜景を盛り上げていこうということからスタートしたんですけども、
はい、
内容的にはですね、それぞれの都市の紹介なんかを その場でしてですね。まあ特に、その年の工場夜景の特徴みたいなものとかですね。その取り組みなんかをご紹介する。そして、まああとみんなでですね、まあトークセッションということで、はい、まあ一つのテーマにザックバランに工場夜景について話し合ったりするというのがまあ、まあ結構マニアックな話ですけどもね。
いやー、これ好きな方にはたまんないですし、それぞれの参加者も熱を帯びて、まあ、ご当地自慢をするということになるでしょうね。で、ルイ館長は、そのサミットで、パネリストとして、
はい。そうですね、今回はね、四日市のプレゼンターとして、参加させてもらってます。
さすがルイ館長、重要な役割を帯びて、富士に出かけていったわけですね。
はい。
どんな話したんですか？
いや、あのね、あんまり実は四日市の紹介というより、結構マニアックな話しちゃいました。
あ、その工場夜景について
はい。
もうね、この後、四日市の工場夜景をね、お届けするんですけれども、はいはい、まあ、ルイ館長のこの工場の夜景に対する思い入れの深さといったらないですよね。
まあ、そうですね。この辺ね、随分四日市も工場夜景を取り組み始めて、久しくなりますので、もう今更ね、四日市の工場の、良さなんていうのはもうみんな知ってるわけですので。
いや、とにかくね、広い。それから、地上からも、そして海からも、空、高いとこからも見ることができる。
はい、そうです。陸、海、空ですよね。
制してますよね。はい、これは相当、他の7都市に与えるインパクトも大きかったんじゃないですか。
まあそうですね。私もいくつかの町にはお邪魔させてもらって、工場夜景の方、見学させてもらってるんですけども、まあ四日市、全然ね、全国の中でも、もうトップ級と言っても、本当にひいき目じゃなくね。そのぐらいの綺麗さだと思ってます。
うん。逆に他の街で印象に残ったところとかありますか？
私ね、北九州市のサミットも実は行ってまして。
製鉄の街ですよね。
は
い、
あの時はですね、まあ、八幡製鉄所。
はい。
四日市にない鉄工所なんですけどもね。
はい。
八幡製鉄所の一番大きな煙突を、アイアンツリーと名して、ライトアップしたんですよ。
いいですね。
あれはすごくね、大変だっただろうなって思いながら印象残ってますね。
蘇るがアイアンシェフってなりますけど、アイアントリー盛り上がっておりますが、まあそのような全国工場夜景サミットが12月17日に行われました。
はい、
そして四日市では、100万人のキャンドルナイトが、
そうですね。
開催される
ということ ですね。もう来週になりますね。
こちらも光の祭典でございます。
まあ、四日市いろいろね、夜が魅力のっていうふうに言ったりもしてますけども、
はい、
夜景とかイルミネーションっていうのは、すごくこだわりというかね、皆さん好きなので、
はい、
頑張ってまして、
はい、
その100万人のキャンドルナイトももう2003年からでしたかね。
ほう、続いてますね。
やってます。いわゆるスローライフっていうのが流行った頃でしたかね。
うん、
まあそれをテーマに、キャンドルの明かりで、
はい、
みんなでね、電気を消しながら、
幻想的な
雰囲気でね、楽しもうよと、いうような感じですかね。
はい。12月23日金曜祝日午後5時から8時半まで四日市諏訪公園などで行われる入場無料雨天決行ということで、
ここにあるね、諏訪公園の交流館っていうところがプロジェクションマッピング
を、
まあ、ちょっとしたプロジェクションマッピングするんですよ。
はい。
それもちょっとね、お楽しみですね。
はい。映画祭とのコラボレーションになります。あと、宇都宮八王子プラレール線。
ああ、
これ、プラレールの新車が走る。
去年もね、プラレール、飾ってました。
いいなぁ。アスナロー鉄道にちなんだプラレール。非売品ですか？売ってくれるんですか？どうなんでしょうね。ちょっと後で聞いときます。
四日市、アスナロー鉄道館。
ようこそアスナロー館へ。後半は私とルイ館長で四日市の工場夜景、
そうですね、
プレ鑑賞という
行ってきました。
クリスマスを前にしてね、これはぜひお聞きいただきたいということで、四日市港ポートビルというところに出かけてきました。四日市の工場夜景を見渡すことができるという高さ100メートルの、
もうね、本当工場夜景を見るために作ったんじゃないかと、一部の工場鑑賞家からは言われています。
ですよね。
それぐらいね、工場夜景が見えるところですね。
はい。高さ100メートル、1999年四日市港開港100周年を記念して として建てられました。三重県内で一番高いビル。
そうですね。まあちょっと寂しいような気もしますが、100メートルが一番高いというのも。でもね、その三重県一高いビル、まあ人が入れるビルなの、はい。建物としては、ね、煙突とかね、200メートルとかあるんですけども、はい、人が一般的に入れるビルとしては三重県で一番高いビル。
しかもオフィスビルでして、最上階14階に行きますと360度見渡せる展望展示室、海テラス14。これ地上90メートルの高さから、いろんな夜景を見てきました。
うわぁ足元に星座を見下ろすような感じですね。
あの、四日市の工場群は、本当に臨海部にずっと連なってるんですよ。それがね、ずっとここからだと一望できるということで、もうこれ本当に全国でも珍しいんですよね。コンビナート群を上から覗き込めるっていうスポットというのは。
そしてこんなに奥行きがあるとは思いませんでした。
そうなんです。
ワンフロアあたりの面積がすっごい広いので、窓も大きくてワイドですよね。
そうなんですよ。
天地の高さ全部ガラスですもんね。
これがね、まあ、今日はね、夜間開館しない時に我々お邪魔させてもらってますけども、
これね、平日は夜間やってないんですよ。
そうなんです。
土曜日曜祝日が夜9時まで。
そうですね。
営業です。その時はカップルとかいっぱい来るでしょう、
ね。
はい、
最近ね、やっぱり特に四日市の工場景観、工場夜景っていうのがすごく話題になってまして、週末の夜間開館になるとですね、まあ、カップルはもちろんなんですけども、あと写真を撮りに来る人がね、最近すごく多いですね。
ちょうどこちら側がですね、
はい、
東西南北でいうところの大体南側の方向で、本当目の前に広がっているのが工場群の夜景と。
とにかく見渡す限りずっと工場のコンビナート群で、それぞれの建物についた小さな白い明かり、黄色い明かりの他に、煙突はですね、煙じゃなくて火を吐き出してる、は
い、あれですね、フレアスタッグって言いまして、
はい、
よくね、あれ大丈夫か、煙突が火を吹いてるぞって言われるんですが、
ええ、
あれがあるからこそコンビナートのプラント内の余分なガスがあそこで燃やされて、
ええ、
ガスがたまらない、
まあ、よく我々人間関係でも、ええ、怒りをため込む前に吐き出せと。
吐き出し口です。
その方が精神衛生的にはいいぞと。
ねえ、
と喋ってる間に足元からもわー
もわ
っと煙突じゃないところ煙が、
あれもね、四日市の煙突から煙が出ていると、どうしてもね、大気汚染のイメージがいまだについてるんですけども、心配いりません。あれは水蒸気なんです。
煙じゃなくて水蒸気。
そうですね、
湯気だと。
下から出ているものも、上の煙突の上から出ているものも、もうほぼほぼ水蒸気、
はあ、
で、そんなに大気に、害を及ぼすようなものは出ていないと。
これは東に向いている、
東向きですね、
窓ですね。
これずっと奥見ていただくと、
ええ、
海の向こうにも光が、見ていただけるの分かります？
これも
愛知県知多半島、
セントレア。
セントレアです。ちょうどね、これ謎の旅人風っていう、このセントレアのマスコットキャラクターの前の双眼鏡を見ていただく、ちょうどセントレアが、
お、本当だ、バッチリ見える。
見ますか？
ええ、セントレアで飛行機に乗った時に見るぐらいの近さで見えますよ。
そうですか、
本当。
ああ、そうですね、
こんな近いんだ。
管制塔がちょうど見えます。
そしてこのね、手前に、港湾の景観も見えるんですよ。
うわ、
まあ、四日市港ですのでね、
これなんかいかにも港っていう光景で、はい、まあ、港にありがちなギャング同士の決闘とかはまずないですよね。
でもね、ここそういえば映画のロケで結構使われてるんですよ、四日市港は。
例えば
さらば危ないデカ、
おお、あと、ここ行くでタカとか言いながら、
あんまりですね、
走ってる、
はい、タチさんがハーレーに乗って、でちょうど悪役がですね、吉川晃司さんだったんですけど、最後の決闘がコンテナターミナルで繰り広げられてたんですよね。
泣かないで対モニカが、
はい、
繰り広げられたんですね。
他にもですね、劇場版モズっていう、西島秀俊さんの、映画ですね、やりますとか、あとは寄生獣っていうですね、
あの漫画原作の映画、手のひらにね、はい、目があるやつね、
そういったものとかもこちらで撮られてます。こちら側は、まあ、東西南北でいうとおおよそ北側、
北ですね、
はい、ですので名古屋駅、
あ、真正面一番奥にタワーズをはじめとする名古屋駅のビル群が見えますね。
そうなんです。あとここのエリアでいうとですね、ちょっと左の方を見ていただくと、
はい、
ちょっと暗くて見えませんが、広い、まあ、扶桑緑地っていうエリアなんですけども、まあ、四日市の花火大会のメイン会場になるんですよ。で、四日市の花火大会はここからその花火大会見ると、花火が下に見える感じで、
あれじゃあここはだいぶ賑わうんじゃないですか。
ですね、花火大会の時は公募制で定員を決めて、なんか花火大会の見学会みたいなものをされたりしてますかね。
こっちのね、西側のポイントとしては本当山があるということで、まあ、四日市というとやっぱりさっき見ていただいたコンビナートのイメージが強いんですけど、実はね、山と海に挟まれた、
はい、
結構意外にも自然豊かな町だったりもするんですよね。
で、そ、山の裾あたりにも
工場があって、
あ、そうなんです、
炎を吐き出して、これ意外ですね。
まあ、臨海部約10キロぐらいですかね、ドロドロっとコンビナートが並んでおりまして、でその西側に住宅地で、最後もっと西へ行けば山もあると、そういう構造になってますね。
もうルイさん、これだけのことをね、つらつらっと台本も何にもなしでね説明したらもうモテてしょうがないですよ男2人で来てる場合じゃないですよ。
そうですね、なかなかこれ披露する場面がないのでちょっと残念ですけどね。
今日気になっている方はこのルイさんの解説をもとにしてクリスマスシーズンぜひ好きな人と一緒に行っていただくと、
やっぱりデートスポットで四日市港ポートビル来てもらうって言われるとね、ちょっと嬉しいですね、僕らも、でもね、さっきも言いましたけど、写真撮りに来る人多すぎて、ちょっとねデートの邪魔してるっていう話もね、ちらほら聞きます。
そのあたりはちゃんと写真撮りに来た人は空気を読んでいただきたいということですね。
四日市ポートビルの最上階、海テラス14に、ルイ館長と私、原始出かけてきました。
はい。
いや、これだけ聞けば、もう自分が見てきたように喋れますね。
そうですね。もう、あれを参考に、デートで活用ください。
はい。はい、聞き逃した方、もう一回復習したい方はですね、ラジコタイムフリーで聞いていただければと思いますし、はい、四日市のホームページでも聞くことができるということですね。さて、この四日市港ポートビル、海テラス14は、午前10時から午後5時までなんですが、土曜日曜祝日は午後9時まで営業しています。今度ね、
そうですね、夜間開館をね狙っていってもらうのもいいですし、まあ、昼間の景色もすごくいいのでね、こちらもお楽しみいただきたいと思いますけども、
中央に四日市市のジオラマがあって、これを見るとね、四日市全体の魅力も一望できるという。
そうですね。四日市、海と山に挟まれた町だというのがあのジオラマを見るとはっきりわかります。はい、
水曜定休です。料金は一般高校生以上300円。お値打ち！
はい。まあ、小学生、中学生は無料ですからね。
はい。ぜひお出かけください。さて、来週、次回25日は、ルイ館長のクリスマスエピソード。さっき聞きそびれましたからね、いっぱいいろんな話を。さらに、特別案内人に、四日市マスコットキャラクター、小乳道くん。
はい、またね、小乳道くん、登場させてもらいますかね。
はい。
はい。
招いてお届けするということで、どうぞお楽しみに。ルイ館長、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ならないことで笑う。 通り抜け、子供の頃遊んでた公園は滑り台もブランコもこんなに小さかったんだね。あれから随分大人になったけど、強くなれ。